こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠はちょっと気になる一冊を、出版なさった方が今日はゲストにお見えになっています。いろいろと根掘り葉掘り聞いていこうと思っております。つながる沖縄近現代史という本が、2021年の11月に出版されましたけれども、その、執筆と、編者を担当なさいました沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科准教授の、秋山道博さんです。こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。いや、なんかつながる沖縄近現代史というタイトルなんですけれども、一番この歴史の部分で難しいというんでしょうか、入り組んでるところで私はちょっと苦手意識があるんですけれども、これがギュッと本になったんですね。
そうですね、はい、やっぱりなかなか難しい、近現代史というのは難しいというイメージがあると思うんですが、この本を作った編者でもよく議論するんですけども、やはり間口がなかなか狭いと、で入るとだけど豊かなものがですね、たくさんこの近現代史の研究にもあるんですね。そういったものをしっかりと踏まえながら、同時にこの時代を通してこのいろんな、つながりとか、関連性とかですね、そういったものを意識して学んでほしいと。でどうしても歴史というとこの年表的にですね、この覚えていかないといけないというのが、はい、どうしても頭に、染みついちゃってると思うんですね。学校教育の現場というのを含めてですね、そういった意味でその、年表的に理解するのではなくて、つながりですね、その例えばアジアがこの当時近代という時にどういうふうに状況に置かれていたのかというのを理解していくと、例えばアメリカとの関係っていうのがですね、例えば今は米軍基地とか戦後の視点からこのアメリカとの関係っていうのは見がちなんですが、実は近代の中でこのアメリカ、ヨーロッパがこのアジアになんで出てきたのかとか、そういったことも含めてですね、このつなげて、理解をしていけるということで、間口を広げるということが、第一のコンセプトっていうんですかね、ありましたね。
そうですよね。勉強しないと、ここはちょっと知りたいなって思っても、もうどこから取り掛かっていいのかっていうのが、正直なところなんですが、はい、そういったきっかけをくださる本でもあるってことですね。
そうですね。やっぱりこの、取っかかりがないと、やっぱり入っていって、いろいろ、たくさん宝物みたいなのがあってもですね、そこに到達できなければ、やっぱりこの、なんていうんですかね、もったいないですので、その間口をできるだけ広げて、入っていただけるように、で入ってくればいろいろですね、このどんどん掘り下げていけるように、作ったのがこの本になってますね。はい、
秋山さんは編者のお一人で、執筆もなさったということなんですけれども、はい、このつながる沖縄近現代史を書いたり、あとは編集したりする中でどういうところをポイントになさいましたか？
そうですね、やっぱ一つは先ほど言ったつながりということをどういうふうに意識して、でそれをその読み手の方たちにですね、この辿っていってもらうのつながりをですね、それを意識しましたね。でそういう意味で内容はですね、かなり手に取っていただければ分かるんですが、表紙はものすごいキャッチーな感じになって、可愛い感じになってるんですけども、中はですねものすごいしっかりとした内容になってます。でただちゃんとしっかりとそのストーリーっていうんですかね、読み物としても読めるようにしながらも、もう一つこの重要な点として、このフラグっていうのを作ったんですね。フラグ、はい、旗、そのまま直訳すると旗ですけども、最近はそのネット用語等では、いわゆる布石ですね、そういうふうにも使われたりしますけども、この各、章とかですね、コラムにどういうふうなつながりが他の章にあるのか、コラムにあるのかということを、ちょっと小出しにしつつですね、示す形で、他の章とも関連付けて読めるようにっていうことでですね、でストーリーとしてもちゃんとしっかりとしたものを提示しながら、その章だけ、読んでもいいんですけども、それ以上にその他の章へ、もしくはこの本を離れてですね、別の本を読んでいく、そういったことにもつながるようなですね、このフラグというものを変じゃない人の前田君という、前田君がですね、この急に、アイデアが出てきたようで、最初は、どうだろうな、うまくいくかなと思ってたんですけども、思いのほかですね、評判も良くて、やっぱりこの本自体のコンセプトにも、マッチしてたのかなと思います。
つながるっていう言葉通りですね。
そうですね、はい。なのでもう最初はですね、どちらかというとこちらの方で読んでほしいストーリーっていうものもあったんですが、うん、やっぱりそれだとその読み方をこのちょっと狭めてしまうんじゃないかっていう話もあって、できるだけこのフラグは広げるように、うんうん、でなのでこの本の中で、まあ、この章に関連しますよ、このコラムに関連しますよというフラグだけではなくて、それ以外のこの本を飛び出すっていうんですかね、まあ、そういったところにもフラグを立てるっていうことで、うんまあ、この2つですね、この本の中を深めてもらいたい、ただそれだけじゃなくて外にも、まあ、飛び出してほしいという、まあ、そういったことも含めて、うん、意識してですね編集をしていきましたね、はい。
でもそうですよね、歴史って沖縄だけの歴史ではなくって、まあ、いろんなところと関わりがあって、
はい、
それが積み重なっていくものですもんね、はい、まさにこれつながっているところをいろいろつなげながら見ていきましょうということなんですね、はい、そうですね。まあ、現在沖縄県内の書店で大変好評のようで、もう荷刷り、
そうですね、増刷、はい、されましたので、並んで、まだお手に取っていない方はぜひお手に取ってみてください、はい、
で多分こううちなんちもですね、本当にこう私のように勉強したい、知りたい、深めたいというふうに思ってるんだけれども、なかなかちょっとねっていうふうに思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですよね、
はい、
いいきっかけが今一冊の本にまとまりました。そして2022年は、まあ、沖縄が本土に復帰して、まあ、50年目という大きい節目を迎えます。じゃあその50年って一体何だったんだろうということで振り返ってみて、でそこからまた皆さん多分考えると思うんですけれど、
はい、
じゃあ私たち先はどういうふうにして歩いていきたいんだろうっていう、ここですよね。
そうですね、まあ、そういったものも、うん、意識して、でなのでこの一応近現代史なんですが基本的に現在まで扱ってますね、
うん、
でやはり最近貧困の問題とか格差の問題とかですね、この地域のつながりがなかなか薄れてきてるんじゃないか、そういったことを指摘されてますけども、果たしてじゃあそれがどういう形で、まあ、現在に至ってるのか、もしくはこれこのままでいいのかということも含めてですね、うん、そういったそのこれからを考えていく、まあ、ためにもですね、このいろんなエッセンスというか知恵がヒントが詰まってるかなと思います、
はい、ぜひ手に取っていただきたいと思います。つながる沖縄近現代史、これボーダーインクの方からの出版ですね、はい、皆さん手に取っていただきたいと思います。さあそしてちょっと秋山さんのことも紐解いていきたいというふうに思うんですけれども、なんかもともとは別に研究者になりたいと思っているわけではなかったとお話しなさってましたけれども、
はい、そうですね、私は2002年に、まあ、1年浪人していたので、まあ、1年受験頑張ってですね、
うん、
東京の都立大学というところに通うことになりました。でもともと沖縄のことはですね、まあ、いろいろ関心もあったり、あといろいろ沖縄戦のこととかを地域で学んだりはしていたんですが、
うん、
やっぱどこかですねこの沖縄の歴史を扱っていく、まあ、正面から向き合っていくっていうのが難しいなとか、あとまあ地域のつながりが強い、ところに住んでましたので、うん、ちょっと離れたいなという気持ちもあったんですね。それでまあ東京に出てですね、この、まあ、大学に入ったんですが、もともとは法学部に入りまして、
あら
もう全然今やっている、まあ、社会学や沖縄戦後史とかっていうものとはまあ無縁のところで、まあ、放送関係でまあ仕事ができたら面白そうかなとか、まあ、ちょっと全然イメージ、具体的なイメージではなかったんですけども、入ったんですね。ただ、はい、入ったその大学がですね、ちょうどまあ、先日お亡くなりになりましたけども、石原都知事が、現職都知事の頃で、で、それ、大学をですね、どんどん、まあ、変えていこうという動きがあったんですね。ただ、まあ、もともとは教員も学生も、まあ、しっかり議論をしてどういう形で進めていくのかっていうのを話してたみたいなんですけども、うん、ちょうど私が入った時にその石原都知事がですねこの元々の案をひっくり返して、まあ、要するに都の一方的な案で進めていくということを打ち出してきたんですね、
うん、
でそれを見ていてですねやっぱ沖縄の人たちが、まあ、目の前のこの自分たち積み上げてきたものをひっくり返されたりとか、うん、この壊されたりとか、うんまあ、そういったことに向き合ってきた歴史っていうのが、まあ、例えば自治の歴史、まあ、それはうまくいくことだけではないですけども、はい、そういう自分たちで、まあ、自分たちのことを決めていくという、まあ、ことだったのかなと。で目の前でそういう大学が自分たちの大学が否定されるという中で、まあ、そういうことをですね考えるようになって、そこからですねだから大学入って、まあ、そういう出来事があって まあ、少しずつじゃあなんでこういうことが起こったんだろうとか、社会の仕組みってどうなってるんだろうかとか、でなんでなかなか自治ってうまくいかないんだろうかとかですね、そういう疑問が湧いてきて、まあ、沖縄のことをですねもう少しやっぱ向き合わないといけないなというふうにまあ思ってですね、まあ、少しずつ研究の方に向かっていったということですね。
はあ、実体験から親って思う考える種があったってことですね。
そうですね、まあ、それは同時代というかその、うん、当時はそういうふうな余裕はなかったと思うんですけど、うん、やっぱりちょっと経って、まあ、なんでこういう状況になってるのかなとか、うん、まあ、あとまあ沖縄の歴史って実はすごい同じようなこと、まあ、確かに沖縄の場合にはもっとですね、この例えば土地が取り上げられたりとかですね、はい、その米軍基地をめぐって、もしくは沖縄戦という歴史はもうなかなかこの一言では言い表せないぐらいですね、うん、まあ、それと、まあ、同列では扱っていけないけれども、やっぱり自分たちが決めてきたもの、それが尊重されないっていうことのこの何て言うんですかね、悔しさというか、うん、まあ、そういったことはですね、やはり実感を持って体感したことが、まあ、体験したことがですね、この研究に、まあ、つながっていったんじゃないかなと思ってはいますね。うんうん、
そしてそこから、まあ、博士論文が、まあ、評価されて現在に至るっていう感じなんですね。
そうですね、まあ、博士論文を、まあ、ちょっとまとめるのはすごい長く時間かかってですね、結局大学入ってからでいうともう15年ぐらいですかね。まあ、実質的にまあ研究してた年限でいうとまあ10年ぐらいなんですが、それが2017年にまとめまして、その後2019年に出版をさせていただいたということになりますね。で、まあ、基本的に今言った自治の問題を扱って、はい、特にまあ、今年復帰50年ですが、復帰の直前にですね、人々がこの、まあ、基地もしくはその経済ですね、当時経済問題と基地問題っていうのはかなり、まあ、リアリティがあって、特にこの、よく言われる言葉としたその芋肌子論っていうね、はいはい、言葉がありますよね、まあ、基地がなくなれば、まあ、芋と肌子の生活に戻っていくと、でこの言葉自体はどこかで耳にしたことがあるという方はいると思うんですが、じゃあなぜこういうことが言われたのか、もしくはこれがそどういうリアリティを持ってたのか、もしくはその同時にですね、この基地の被害っていうのは当時すごいものすごかったんですね。この事件事故もそうだし、墜落なども、まあ、多発していた、はい、その中で経済、まあ、ある種の脅しですよね、この、まあ、基地がなくなったら、まあ、食っていけないぞと、だけど実際にはその目の前にある生活を脅かされていると、その中でどういうふうに人々が考えて行動していったのかということを、まあ、まとめたのが、まあ、博士論文であり、その後出した本なんですね。でまさにそれは私自身がこの大学で経験したことが、まあ、なんていうんですかね、この基本的なこの考え方 の、見方のですね、そこを注目しようとした、まあ、きっかけにもなってるかなと思うので、はい、それを、まあ、どこまで評価っていうのはあれなんですが、まあ、なんとかまとめることができて、まあ、世に問うことが、まあ、できたかなと思っています。
なんて言うんでしょうね、まあ、自分たちに近いところっていうのはすごく見えにくいというふうに考える、はい、まあ、感じることって多いんですけれど、まさにその近現代史ってそういうことだと思うんですよね。はい、でそれがもういろんな情報があるので、こう糸が絡まるような形で読み解くのがとても難しいっていう部分で、どうしてもお手上げってなってしまいがちなんですが、そこをこう一点集中して考えていく、で、まあ、いろいろ調べていくっていう、はい、まあ、結果なのかもしれないですね。ちょっとこう本も読んでみたいなというふうに思いました。ぜひ、まあ、皆さんね、秋山さんのこれは出版されている、
あ、そうですね、はい、ちょっとそこまで多く流通してるかどうかはあれなんですけども、はい、
なんというタイトルなんでしょうか。
ですね、基地社会、沖縄と島ぐるみの運動という本ですね。はい、
基地社会、沖縄と島ぐるみ運動、
島ぐるみの運動ですね、
運動ということですね。はい、はい、ちょっとね、また書店で探してみたいと思います。で、若手研究者を支援しようという未来ファンドの、基金で、まあ、支援していただいた経緯もあるというふうに伺いました。あ、
そうですね、ちょうどこの本を出版させていただいて、その後、まあ、縁もあってですね、沖国大の方に就職をさせてもらいまして、もともと非常勤で教えていた経験もあったんですけども、まあ、そのタイミングでお声掛けをいただいて、沖縄の戦後史を、まあ、研究している、まあ、若手研究者を、まあ、ぜひ 支援したいという中野さん藤木さん の, あの思いもあってですね、まあ、ちょうどコロナ禍でなかなかこの大変なタイミングではあったんですが、直接ご本人ともお会い しまして、ちょっと私でいいのかなというふうにも思ったんですが、まあ、じゃあ、ぜひお受けして、まあ、ぜひ研究いろんな形で進めていきたいということを、まあ、お伝えしていたということになりますね。はい、
でもすごい基金ですね、あの若手の研究者にを支援するっていう。
そうですね、特に、まあ、しかも沖縄の戦後史なので、まあ、最近ですね、その研究がどんどん進んできているんですが、やはりその沖縄の、まあ、戦後史だけに限らず、この本あのつながるの方でもそうですが、近現代史を本当に本格的に研究しようとすると、まあ、あのこのジャンルだけではないんですが、やっぱり歴史ってなかなかこのすぐその例えば大学に就職できたりとかそういうことではないんですね。でなので、まあ、私はあの、まあ、いろんなタイミングもあって、あと、まあ、あのしっかり、まあ、仕事はしていたつもりではあるんですが、まあ、そこをですね見ていただいたかなとは思うんですけども、やはりその簡単にその研究が続けていけない状況がある中でこういう支援をいただくというあのことはですね、本当に大きかったですね。はい、
でも今日お話伺って、まずこういった志を持ってあのファンドを作った方がいるっていうことと、まあ、それを受けてまた秋山さんがいろいろ研究を進めたり、また知ってもらう努力をしているっていうことが、まあ、この2点ですね、あの今日お話伺うことができて本当に良かったなというふうに思います。できっと秋山さんの研究もこれからまだね続いていくと思うんですけれども、はい、定点観測ではないんですが、はい、また来ていただいて。
そうですね、はいはい、あのいろいろあのアイディアというか、あの取り組まないとなと思っているテーマはたくさんありまして、まあ、あのこの本でもあのつながるの方ではですね、少し復帰後のこともあの少し広げてあの考えていきたいということで、最近は、まあ、あのアメリカ統治米軍統治時代だけではなくて、復帰後のことも含めてですね、まあ、あの現代のことも含めて、考えていきたいというふうにかあの進めています。
じゃあまた研究の種がいっぱいいっぱいあるわけですね。
はい、そうですね、まあ、ぜひ、そちらもですね、はい、あの聞いていただければ幸いです。
はいはい、まあ、あとは学生さんとの関わりの中で、まあ、いろんな発見がまた出てくることもあるのかなというふうに思いますが、はい、また次はそういったお話も聞かせてください。
そうですね、はい、ちょうど私が持っている担当はもう本当にこの調査実習っていうのがありまして、ちょうど今ちょうど今日ですね、この報告書が仕上がったところで、はい、やっぱ毎年ですね、テーマもまあ、少しバージョンアップしながら違ってくるんですね。まあ、今年なんかは結構平和教育とか、あとコザの歴史とかですね、うんうん、あと中学生子どもたちがどういうふうな例えば平和意識、まあ、もしくは基地のに対する意識を持っているのかとか、本当に幅広いテーマを扱っているので、まあ、私自身もまあ勉強になってますし、まあ、よりそのテーマをですね、まあ、学生たちとも格闘しながらですね、広げていきたいと思っておりますので、まあ、そういった話もぜひできればいいかなと思います。
いいですね、先生の授業なんか片隅で私も受けたいな。
ちょっと恥ずかしいですけど、
いやいや、はい、過去に勉強しなかった分を一緒に勉強したいなという気持ちになりましたが、でも取っかかりとしてはまず一般の方にも手に取ってもらえる一冊の本にまとまりましたので、はい、ぜひ皆さん、つながる沖縄近現代史手に取ってくださいね。今日は沖縄国際大学総合文化学部社会文化学科の准教授、秋山道博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。